現在はですね、2019年の9月の19日のですね、木曜日です。ですね、国連総会があるんだったっけ ?22 でしたっけ、ここでですね、朝鮮半島におけるですね、大体の方向が決まるのではないかと私は勝手に決めております。ムン大統領がですね、トランプ大統領に会う速報とかってやってましたけれども、私はですね、トランプ大統領がムン大統領に対して在韓米軍に対するですね、年間の費用のですね、5400億だったか5500億円をですね、払えよお前、分かってんの?というふうな、最後のインドを突きつける可能性が高いというふうに思っております。それはですね、韓国の側からですね、この米国に対する離反の動き、離れる動きがですね、どんどん強められていき、その上でですね、それを韓国政府は隠そうとしておらず、しかしですね、ここからが汚いのですが、彼らはですね、在韓米軍をですね、米国の中に縛り付け、それをですね、人質に取り、彼らがですね、北朝鮮を攻撃するというふうな事態になった場合においては、それを後ろから撃ち、そしてですね、場合によっては、この在韓米軍の司令官になることによって、つまりそれがですね、この在韓米軍の司令官、戦時下において在韓米軍の司令官になるということを、韓国はですね、戦時統帥権の返還ということにね、これ、直結したわけです。この戦時統帥権の返還というのは、本来ならば、国連軍というものが朝鮮半島にいます。国連軍というのは、イギリスもフランスもですね、英国も、あとドイツなんかも出してかな。とりあえず多国籍軍として韓国には駐留しております。韓国の米軍基地というのはですね、米軍だけが使ってるわけじゃありません。これらの国連軍というもののですね、一応合同軍です。ほとんど使ってるのは米軍なんだけど。で、この国連軍というものが朝鮮半島にある場合においては、戦時にですね、統帥権というもの、指揮権です。軍隊を命令する指揮権です。これをですね、韓国に返したとしても、韓国のですね、韓国人の将軍というのは、国連軍に所属している韓国軍だけを命令するということにしか実はなっておりません。今まではその韓国軍に対する命令すらできなくて、米軍がですね、つまり国連軍のトップにある米軍が、この在韓米軍と共に、韓国軍をですね、合同して指揮する。こんな形になってたんですが、戦時統帥権をですね、まだ返してなかったはずです。というか返せなくなったんだけど、置いといて。これ返すと、韓国人の将軍が、自称48万人のですね、韓国軍を、兵隊たちを動かすという、そういう流れになりました。韓国は何を求めていたかというと、この国連軍といわれる在韓米軍の指揮権を奪いたかったんです。はっきり言えば。なんでですかと。簡単なんです。大きなところでは日本を攻撃するためにです。だからね、韓国のその将軍たちというか、韓国の中にいるファシズム勢力というのは、自分たちだけでは日本を制圧できないので、この朝鮮半島においてある在韓米軍もですね、同時に指揮して日本を侵略するということを、これあんた冗談だと思ってるでしょ。本当なんですよ。うん、私にはそうとしか見えない動きが過去にいっぱいありました。で、そのことに対して、じゃあ、日米同盟がある、米韓同盟があるというふうな形でですね、そんなことできるわけないじゃないか。そうです。一見はそうです。だから、ここでですね、北朝鮮が韓国に対して南進してくるという事例が起きた場合においてということを使うわけです。そうするとですね、この在韓米軍をもですね、指揮する朝鮮人のですね、将軍は、韓国人の将軍は何をするかというと、北朝鮮に侵略されていたから国連軍を南の端の方に避難させると。臨時政府を釜山にすると。釜山も落とされたらどうするのか。ずっと南の端まで行きます。南の端まで行ってですね、さらにその海を越えて対馬を占領し、彼らは避難するというでしょう。でですね、その北九州のですね、上部までをもですね、占領します。でですね、そのためにですね、対馬においては、対馬はもともと韓国領であったが、日本に奪われたんだ。韓国はいずれこれを必ず取り返すんだということを、これは例外なくですね、韓国の旅行ツアーのですね、バスガイドみたいな人がですね、韓国人たちに必ずこれを言います。言うようになっている。結局これは青瓦台とか軍からのですね、命令がそこにあるからです。将来的には対馬を占領するために、韓国人たちを無知な愚かな、私も無知で愚かですが、無知な愚かな韓国人たちを騙すために催眠をかけてるというか、そういう言い方です。だからね、私の見え方からするとですね、日本国内にいるですね、韓国人旅行者というのは、その大部分が、軍服を脱いだ、私服に着替えた軍人たちか、退役軍人たちが多いはずなんですよ。はずなんですよって言ってるのが、まあ多いでしょう。大体その韓国のですね、観光客が多い地域というものをあなたまともに調べたことありますか? 日本海側におけるですね、海からですね、韓国がですね、侵略していこうという時に都合が悪い県に、韓国人観光客というのは結構入ってるなという印象を、あくまで私の印象ですよ。分析ではないですよ。を持ちました。だから、そういうことを含めてですね、対馬におけるですね、占領計画というものに対して、これは当然ですね、率先して韓国軍の軍隊がやるでしょうが、その背後を米軍、在韓米軍に守らせるということをやるでしょう。で、最終的にね、じゃあどうなるかというと、日本に臨時亡命政権を作るんですよ。それをですね、島民であるとかですね、九州の県民とかをですね、一人ずつ皆殺しにする形で、人質にする形で日本政府にそれを飲ませるんですよ。野党勢力というのはですね、人権だ、人権だ、というふうな形でですね、安倍政権、おそらくその時はまだ安倍政権です。なぜならば、それは今年来年ぐらいに起きることだと私は思っておりますから、安倍政権にですね、それを日本人のですね、命は地球よりも重いとか言って、日本を事実上、割譲させる形で、この亡命政権のですね、樹立を認めさせるんですよ。私はそのための野党勢力の救護、各派の統一ということが、110名今日ですね、なんか各派統一でですね、行うそうです。国民民主だとか、立憲民主だとか、社民だとか、いろんな無所属がですね、国会の中においてですね、一大勢力になるそうです。まあ、再び民主党パート2を作るつもりなんでしょう。もう見え見えなんですが、これをですね、させるために準備させてるんです。そのようにしか見えません。対馬から観光客がいっぱい減ったのはですね、その侵攻計画においてですね、本国に一旦戻らせたという、それだけのことなんです。そして、今、日本のですね、各企業に対して戦犯指定をすることによって、戦犯ステッカーとかうんぬんやってるでしょ。これをやめようじゃないか、やめるべきだみたいな形を、青瓦台のですね、韓国政府からこれ言ってるのはなぜかというと、その軍隊のですね、展開のためにお金がいるんですよ。今この瞬間ですね、キャッシュフローがですね、ショートしそうになってる韓国政府がですね、それを今の段階で行うのはダメなんですよ。だから日本との関係をですね、少なくとも今以上に悪くしてはいけないのです。だから結局そういう戦犯企業はうんぬんということも止められているわけです。これはね、戦争準備なんですよ。そういうことを含めてですね、あの半島における動きをですね、再び見返してほしいかなと私は思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の19日のですね、木曜日です。でですね、前回続いてるんですが、朝鮮半島におけるですね、おそらく動乱が、私は3つのパターンを言ったと思います。米国がですね、米朝首脳会談がですね、決裂に終わってもうどうにもならんなという時において、米国が南北朝鮮を両方空爆する。韓国の側においてはおそらく誤爆でこれを済ませるという形でやるんじゃないかという一つの説。もう一つ、北朝鮮がですね、ソウルに対して戦車軍団というかですね、そうやってくると、喜んでにこやかに北朝鮮の旗を振ってですね、ムン・ジェイン大統領が前に出て北朝鮮を受け入れて、無条件降伏することによって北朝鮮との一体国家になる。まあ、朝鮮統一ですよね。これも。もう二つ。これが二つ。三つ目。北朝鮮に侵略されることによってですね、南朝鮮の側が北朝鮮を侵略し、北朝鮮の人々を奴隷として使うことによって、南朝鮮が正当な統一国家の主になる。というふうな計画をしていた、韓国の側のですね、ファシズム勢力というか、これはですね、非常に強い差別思想及びですね、なんていうかな、まあ民族思想及び共産主義思想が合体したような、また支配するものと支配されるものというそのセットの流れにおいて、自分たちは支配するものであるから下のものに対して何をしてもいいのだということを空気のように考えている人たちの人間集団が、それを良しとせずですね、北朝鮮から攻め込まれたことを契機として日本に攻め入って、対馬と九州の上部にですね、侵略し、それをですね、韓国のですね、亡命地としてですね、作るというふうな侵略の動き、大体この3つになるだろうなということを私は言いました。一番ですね、求めてるのは、南朝鮮の側から北朝鮮におけるですね、逆浸透工作における乗っ取った上でですね、核爆弾をですね、南朝鮮の側に強奪するという計画だったんですが、金正恩さんバカじゃないので、そういうことを全部見破っております。だからね、そして少し前にですね、確かこの朝鮮解放同盟だったか、朝鮮解放、つまり北朝鮮の体制をですね、ひっくり返して、統一朝鮮を作るんだ、みたいなことの活動を、米国の中で行っていた連中が、 米国のですね、FBI なんかの捜査によって全部捕まってですね、死亡者2人の韓国人はですね、米国系韓国人はとりあえず捕まったはずです。で、組織はですね、まだ残ってはいるんだろうけど、ガタガタになっております。だから、これらのですね、外からの手助けもないので、韓国の中のこれらのファシズム勢力というのは、自分たちだけのですね、力で、その韓国統一というか、日本侵略及び韓国統一を成し遂げなくてはいけないというふうな流れに今入っており、一か八かでですね、日本に侵攻する。これはあります。そしてもう一つは、さっき言った白旗を上げて北朝鮮をですね、迎え入れるというその流れの中で、一国家二制度的なものが仮にもし残るのであれば、残んないと思うけど、それはその平和的なですね、朝鮮統一という流れの中になることによって、南北、南朝鮮と北朝鮮における二国家、そして一つのですね、持ち株会社みたいな形でね、高麗連邦共和国ということを一応言ってきますが、これ金正日が言ったことですが、こういうものを作ったときに、南朝鮮の側からの政治勢力、暴力勢力が北朝鮮の側に経済的に取り入ってですね、賄賂だとか女とか薬だとか利権をどんどんやってですね、北朝鮮の金正恩王国をですね、内部から食い破って染め上げてですね、そして南朝鮮のですね、傀儡政権にしてしまうという計画、これが最後の彼らの生き残りの計画です。だからそこにですね、金正恩さん、息子さんが2人だったかな、いたはずですが、1人だったかな、これをですね、後継ぎにして金正恩さんを暗殺するということまで含めて彼らは考えております。私にはそのようにしか見えていないです、今の動きは。だからね、彼らがですね、そういう邪悪な計画をですね、最初から持っていた、最初から持ってたんですよ、これはっきり言うけど、私の見え方。パク正規、パククネのお父ちゃん。この人ね、本当かどうかわかんないんですけど、南朝鮮労働党から上がってきた人だっちゅうんですよ。ということは、今の北朝鮮労働党はちょっと考え方違うんですけれども、朝鮮民族優秀主義者、優越主義者、支配するものと支配されるものというふうに考えるのならば、支配するものという側にですね、空気のように考えている人であり、だからこそ彼というのはですね、彼ほどの独裁政治をですね、行った人物というのはなかなかいないというぐらい、朝鮮の中で独裁政治をやった人ですが、日本を騙したんでしょうね。その大きな計画のために。だから、日韓基本条約を結んでですね、徹底的に日本から金をですね、騙し取ったわけです。その前の段階で私言ったでしょ。これは研究はですね、一番詳しいのは中川洋八さんだったと思いますが、日本がですね、朝鮮併合から朝鮮半島にですね、投入した金額というのは、63兆円。これ現在の価値じゃなくて、当時の価値じゃなかったかな。だから明治大正期における63兆円。いや、ちょっとそれは多すぎるかな。その63兆円ぐらいの金をドブに捨てたわけです。そのドブに捨てたことによって今の韓国という地域がですね、成り立っているんだということの、北朝鮮という地域が成り立っているんだということの、韓国という地域が成り立っているんだという歴史を彼らは絶対に認めません。自分たちだけだったらですね、もっと日本よりも優れたですね、素晴らしい都市、素晴らしい完成された国家をですね、形成できたのに、日本人がそれを奪ったんだ、邪魔をしたんだということをずっと嘘を言ってました。我々はもうこうしたですね、与太話に一切付き合う必要はありません。今まではですね、我々が彼らの側に合わせて、自らに無理やり自分自身に罪悪感をですね、信じ込ませ、背負わせて、自分自身を裏切って、自分との約束を裏切って、日本人、自分自身、あなた個人がですね、自分は幸せになりたいと思っているにもかかわらず、それらの嘘を受け入れることに対して、受け入れることによって、自分自身を裏切って、そしてですね、何もかもをですね、朝鮮半島にですね、捧げ出してしまった、貢げ出してしまった、やってしまったという、この愚か極まりない態度を、我々はですね、強く反省し、この場合は本当に反省し、そしてですね、これらの奪い取りのシステム、技法、術式をですね、学び、理解し、なんだこんなことかよというふうな形で呆れ、その上でですね、取られたやつは取り返すしかないよねという強い決意をですね、自分の中に持ち、そしてそれをですね、実行に移さなくてはいけません。言葉の世界、理性とですね、言葉だけに裏打ちされた世界、現実世界、既存の世界、戦後74年のこの世界というのは敗北したんです。何度も言ってますが、だからこんな世界になってるんです。愚かであり続けようということを自分で勝手に決めてしまった人類にとって、人類によって今の愚かな世界というものは作られました。もうそこからですね、抜けなくてはいけません。 抜けないならお前たち全部リストラねということで天変地異が待ってるんですよという言い方を私はとりあえずします。まあ、それだけではないのですが、うん、まあ私の言ってることなんかね、どうせヨタ話だからあなたはどうせ聞いてないし、まあ俺も別にその証拠提示できないからね、見えるかできないからね、どうでもいいんですが、自分でもし気になる人、何か心の金銭にね、ことの線に引っかかるなというものがあった人はですね、ご自分でちょっとお調べになってみてください。私はですね、私の声を聞いてる人には山ほどそれらの手がかりを提供しているはずなんですが、あなたたちはですね、どうせまあ自分の周辺にある全てをですね、娯楽だというふうに認識してですね、そのように考えておられるから、まあ何一つ気づいておられないと思いますが、それはそれで結構です。仕方がないことです。まあだからね、このタイミングで米国は在韓米軍のですね、とりあえず今まで閉鎖されていた基地なんですが、15の基地を韓国にですね返還するというふうな道筋をつけました。一つの国家がこれをやるということはどういうことかというと、大きな軍事勢力がここから韓国から去っていきますよということです。ただですね、それをムンジェインはですね、熱望しておりますし渇望しておりますが、それはもう一つの結果をだから導き出します。在韓米軍がいるということは韓国軍に後ろから銃で狙われるということです。間違いなく韓国はそうします。今のムンジェインだったら必ずそうします。米軍に銃を向けるでしょう。しかしそうなる前に米軍を逃がしてしまうということは、米軍がいなくなるということはどういうことかというと、米軍はためらいもなく南北の両方の朝鮮に対して空爆が敢行できる、巡航ミサイルの攻撃の後に空爆が敢行できるという事態を作ったということになります。そこまでおそらくムンジェインは頭が回っておりません。米韓同盟がある限り絶対に大丈夫だというふうな思いでいるはずです。しかしどうですかね、米韓同盟が、だから言ったでしょ、米韓同盟がある流れの中においても北朝鮮は敵国なんですから、国連のことにおいて。だからあくまで国連に対する軍事制裁予防攻撃であるというふうなことを含めて、韓国に対しては誤爆しちゃった、ごめんね、ごめんね、うふ、やらないかと言ったら私やると思いますよ。だから彼らは覇権国というものをものすごく甘く見た。それは中国も最近そう思ってんなと私は思いますけど、中国も覇権国である米国を甘く見て、はっきりこれは全部オバマが悪い。しかしですね、中国こそが次の覇権国になるの。今まあ油断したらもうなりますよ。油断したら間違いなくもう中国は覇権国になって全世界がウイグルになりますよ。しかしそれに気づいたですね、米国のドミニ資本家たち、そしてですね、欧州のいわゆる左側でない人たちがですね、あ、やべえ、中国これ以上伸ばすとやべえ俺たち、というふうに気づいて今の世界になってるわけです。しかしこのような状況になってるのも、力を持っているのに何の責任の行使もしなかったオバマ、うん、力を持っているのにその力をですね、知恵ある行動を持って実際に使わないというのは責任の、ね、放棄なんですよ。そういうことをやり続けてこの愚かな世界になってしまったということに対して、あなたはですね、ちょっと真面目に考えた方がいいんじゃないかなと思います。そして言葉だけの世界終わったということも何度も言います。まあいいや、私の話は常にヨタ話なので、まあ娯楽の一つだと思ってね、それすらなってないけど、という形で聞いてください。はい、よろしく。ごきげんよう。